本日は2020年の教会標語及び年間聖句からの説教となりました。2020年の教会標語は、キリスト者として生涯を全うできるように教育する教会です。北亀のキリスト教会には5つの教会理念がありまして、それぞれ礼拝、聖書信仰、伝道、教育、奉仕と交わりという5つの事柄に基づいており、今年のテーマは教育となります。年間聖句は使徒の働き20章32節の後半の部分です。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。今年の4月から教会で使用する聖書を新改訳2017に変更することになっていますので、年間聖句も2017を使用させていただきます。2017でもお読みします。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。この標語の説明からさせていただきたいと思いますが、キリスト者として生涯を全うできるように教育する教会、この目標にありますように、キリスト者として生涯を全うするというのはどういうことでしょうか。全うするという言葉を辞書で調べますと2つの意味がありました。1つは生涯を全うする、天寿を全うするという意味がありました。与えられた人生を最後まで生きて死ぬこと、定められた寿命を最後まで完全に終わらせることが全うするということです。しかし私たちがただ自分の一生を終える、自分の人生を全うしたのでは、世の中の人間の生き死にと同じになります。私たちはキリスト者としての生涯を全うするということが教会の目標です。それはイエス・キリストによって与えられた新しい命をこの地上で最後まで全うするようにと聖書は教えているのです。元旦礼拝ではキリスト者の信仰の生涯をマラソンに例えてお話ししました。それぞれに与えられている信仰のレースを最後まで走り抜かなければならないということをお話ししました。使徒パウロは地上の生涯を終えるとき次のように言いました。第2テモテ4章7節、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。もう一度読みます。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。これがキリスト者として生涯を全うするということです。私たちにそれぞれ与えられている信仰のレースを、走るべき道のりをゴール目指して走り抜くということが、キリスト者としての生涯を全うするということです。では私たちはどのようにしたらパウロのように自分のキリスト者としての生涯を全うすることができるのでしょうか。それは走ることをやめてしまうのではなく、常に前に向かって進むということです。進まなければゴールには到達しません。走らなければゴールに到着できません。私たちは前進することをやめてしまうのではなく、ゆっくりでも少しずつでも前に進んでいくということが教えられています。パウロは言いました。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。 ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。パウロは自分の信仰のレースを、走るべき道のりを走り終える秘訣は、ただこの一時に励むことだと言います。それは神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走ることだというのです。そのためには後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進むことだと教えました。まあ、レースの話がずっと続いていますが、もし時間がある方は、元旦礼拝の説教原稿あるいは、教会のホームページからインターネットでメッセージも聞くことができますので、ぜひお聞きいただければと思いますが、パウロは自分の信仰のレースを走るべき道のりを走り終える秘訣は、ただ目標を目指して一心に走ることだ。そのためには後ろのものを忘れ、前のものに向かって進むことだと言いました。日本の訓話にウサギとカメという話があります。まあ有名な話なので皆さんもご存知だと思います。ウサギとカメが、まあ、徒競走をする、かけっこをするというそういう話です。足の速いウサギと対照的に足の遅いカメが競争をします。レースはもちろんウサギが圧倒的に有利だったのですが、なかなかやってこないカメに対してウサギは油断してしまい、ゴール目前で余裕を見せて休んで昼寝をしてしまいます。その間、ゆっくりでもコツコツと歩みを進めたカメは、ウサギが眠っている間に追い越し、ウサギが飛び起きた時にはカメはゴールしてしまっているというそういう話です。このことから何事も油断せずにコツコツと真面目にということが教えられるんですが、この訓話を、まあ、先ほど読んだのがピリピの3章13節14節のパウロの言葉だったんですが、そのパウロの言葉に照らし合わせると、驚くほど、ウサギとカメの競争から教訓を得ることができるのです。フィリピの3章13節でパウロは、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいませんと言いました。で、ウサギとカメの競争で、なぜウサギが負けたのか。ウサギの敗因というのは、自分はすでに捕らえたと考えたことにありました。自分はすでにゴールを捕らえたとウサギは考えていたのです。そこに油断が生まれ、彼はゴールをせずに歩みを止めてしまったのです。多くのクリスチャンが自分はすでに捕らえたと考えています。自分はすでに救われているから大丈夫。自分はすでに天国に行けるから大丈夫。その安心感が油断を生み、クリスチャンとしての歩みを止めてしまっているのです。成長の歩みを止めてしまっているのです。実に多くのクリスチャンがゴールを目指さずに、ウサギのように眠ってしまっている状態なのです。もう自分は救われているから大丈夫。天国に行けるから大丈夫と思って、ゴール目前に休みを入れて眠ってしまっている。しかしパウロは言いました。自分はすでに捕らえたなどとは考えていない。神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのだというのです。ではなぜ亀は勝つことができたのか。亀の勝因は自分はすでに捕らえたなどとは考えなかったことです。ですから亀は目標を目指して一心に走りました。いや、その歩みは走ったとは言えない。ゆっくりゆっくり歩いていたのですが、でも少しずつ少しずつ彼の 歩みを前に進めていったのです。信仰の成長とはそのようなものです。一気にスピード成長はできません。しかしゆっくりゆっくりでも進むならば必ず成長することができます。亀の勝因は目標を目指したということです。彼はゴールを見ていたのです。しかしウサギはゴールを見ずに亀を見ていたので負けてしまったのです。ウサギは後ろのものを見たのです。亀を見たから自分より足の遅い亀を見て休んでしまったのです。しかし亀はひたむきに前のものに向かって進んできました。亀にとっての前のものとは自分を見下して余裕をこいて居眠りしているウサギなどではなく、さらにさらにその先にあるゴールだけを見ていたのです。亀にはウサギなんて初めから眼中にはなかったのです。亀はゴールしか見ていませんでした。つまり亀は自分のレースを走ったのです。亀にとっての敵とはウサギではなく自分しかなかったのです。もし亀がウサギを見ていたのだったら、亀もまた居眠りしているウサギを見て、ウサギを追い越したらゴール目前で自分も休んでいたかもしれません。よし、ウサギを追い越せたと自分も少し休もう、そう休んでいたかもしれません。しかし亀はゴールだけを見つめて自分のレースを走ったのです。しかしウサギはゴールを見ずに亀ばかりを見ていました。私たちも同じではないでしょうか。ゴールを見ずに隣ばかり見ていないでしょうか。周囲ばかり見ていないでしょうか。亀はウサギを見て、どうして自分はこんなに足が遅いのだろう。周囲を見回して、周りはどうしてあんなに恵まれているのだろう。自分はどうして恵まれていないのだろう。どうして自分だけこんなに弱いのだろうとは思わなかったのです。たとえ相手がどうであれ、周りがどうであれ、自分は自分のゴールを見て歩んだのです。ですから亀はその栄冠を手にすることができました。ウサギのゴールは亀に勝つということでした。しかし亀のゴールはウサギに勝つことではなく、ゴールすることでした。亀は自分のレースを走ったのです。自分のレースだけを走ったのです。私たちも周りを見て一喜一憂するのではなく、自分のゴールを見なければなりません。他人を見て羨んだり、自分を嘆いたりするのではなく、ゴールに期待しなければならないのです。私たちのゴールは他人のようになることではありません。では私たちキリスト者のゴールとはどこでしょうか。私たちはどこへ目を向けて信仰の生涯を歩んでいるのでしょうか。目標聖句となっています使徒の働き20章32節には、御国を受け継がせると言われていますが、私たちのゴールはこの御国にあります。ただ御国に入る、御国にゴールインするのではなくて、御国を受け継ぐのです。自分たちのものとして受け継いでいくことができるのです。私たちキリスト者の生涯のゴールはこの天の御国、父なる神から御国を受け継ぐことです。そして御言葉は、あなた方に御国を受け継がせることができるのですとパウロは言いました。私たちはこの御言葉に従ってキリスト者としての生涯を全うし、御言葉に従って御国を受け継がせていただくのです。この御国というのはイエス・キリストと共に父なる神から私たちは受け継がせていただけるものです。そして キリスト者としての生涯を全うするの全うという言葉のもう一つの意味は、与えられた使命や役割を最後まで成し遂げることと言われています。実は私たちの信仰の歩みにはもう一つのゴールがあります。それはイエス・キリストです。イエス・キリストのようになるという信仰のゴールです。エペソ人への手紙の4章13節には、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですと言われています。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。私たちキリスト者の生涯に与えられた使命とは、このイエス・キリストというゴールを目指すということです。私たちキリスト者が生涯をかけて目指すゴールは、イエス様のようになるということです。私たちキリスト者はそれぞれに与えられた信仰のレースを、キリストというゴールを目指して歩む、その途上で成長し、ついにキリストの満ち満ちた御丈にまで達することができるんです。私たちはキリストの満ち満ちた御丈にまで達するために生涯進み、生涯成長していかなければならない。ですからキリスト者としての生涯を全うするということは、このキリストの満ち満ちた御丈にまで達するために成長することなんです。ここでもすでに捉えたなどと考えずに、ひたすら前のものに向かって進む、すなわち私たちは生涯をかけて成長し続け、ついにキリストの満ち満ちた御丈というゴールに到達することが定められています。そしてこの私たちが生涯をかけてキリストの似姿に成長していく手段を教育と言います。新聖書辞典によりますと、教育とは福音に基づく人間形成の働きであり、人間のうちにキリストの形を形成することである。教育とは福音に基づく人間形成の働きであり、人間のうちにキリストの形を形成することである。すなわち新しい人に生まれ変わったこの私のうちにキリストを形作ることが教育なのです。そしてそのために必要なツールが聖書の御言葉なのです。もう一度使徒の働きの御言葉を第3版とまた2017でお読みいたします。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせることができるのです。第3版では育成しと、あなた方を育成しとなっていますが、2017では成長させと訳されています。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方の御国を受け継がせることができるのです。成長、育成、その意味するところは立て上げる、作るという意味があります。このギリシャ語の成長と訳されている、育成と訳されている言葉は、建物を建てる、そういう時に使う言葉だと言われています。御言葉によって私たちは自分の人生を立て上げ、御言葉によって成長し、御言葉によってイエス・キリストを私のうちに形成し、やがてキリストの満ち満ちた御丈というゴールに到達することができるのです。 教育というのはキリストに似たものと成長するための手段です。つまり教育とは私たちが成長するためになされるものなのです。私たちキリスト者は洗礼を受けて信仰告白をして救われて終わりではありません。救いを受けてその時から新しく生まれ変わり新しい命に生かされています。しかしまだ未完成な存在なのです。すでにこれまで立派に信仰成長されてきた方もまだ信仰を持って間もないという方も日々成長することを心がけてそして成長から成熟した信仰者を目指さなければなりません。私たち人間の肉体というのは年齢を重ねれば重ねるほど成長は止まりやがて衰えていきます。しかし新しい命をいただいたキリスト者の霊はますます内側から新しく作り変えられますます成長していくことができるのです。日本の社会は高齢化によってどんどんどんどんいろいろ厳しい面を見てまた大変な暗さに襲われています。教会もその波に飲まれてですね少子高齢化の波がやってきます。しかし肉体のこと年齢のことばかりを見るとそのようになってしまいますが私たちの新しい人私たちのうちにあるキリストにある命新しく作られた自分というのは年々成長し年々新しく作り変えられ成長していくことができるんです。ですから年をとってもますますキリストにある輝きを私たちはこの教会において放つことができるんです。教会はキリスト者をキリストの似姿に成長させるために教育をする使命があります。そしてここに集う私たちは自分自身のうちにキリストを形作るために学ぶ義務があります。そして私たちがイエス様に似たものとして成長するには何よりも聖書の御言葉が必要不可欠となるのです。この聖書の御言葉を用いて聖霊なる神様が私たちをイエス様に似たものと変えてくださいます。今日は2020年の教会標語と念願聖句から御言葉を取り継がせていただきました。私たちの生活がいつも御言葉によって満たされ御言葉に生きる生活を通して私たちをキリストの姿に変えていただきましょう。この1年私たちは御言葉によって生かされ御言葉によって力をいただき御言葉によって成長させていただきたいと思います。それではお祈りいたします。御言葉はあなた方を成長させ聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。愛する天の父なる神様、私たちはイエス様によって新しい命をいただいた者たちです。その命をもって私たちは命を与えてくださったイエス様に似たものと成長させられたいと願います。そしてかの日にはイエス様と共に天の御国を受け継がせていただくという素晴らしいゴールが約束されていますことをありがとうございます。私たちはこのことを確実なものとして与えられていることではありますがそれによって満足してしまうのではなく油断してしまうのではなく日々御言葉によって自身を探られ 御言葉によって新しく作り変えられ、御言葉によって成長させられることができますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。